ご着席ください。新しい年、2018年の歩みが与えられました。今年最初の主の日の礼拝を皆様とご一緒に捧げられ、感謝を覚える次第です。さて、この最初の年、私たちはまたこの首都圏合録から主の御声を、主の言葉を聞いていきたいと思います。今日お読みいたしましたところは、ペテロとヨハネ、この者たちが釈放される、そもそもなぜ釈放されたのか、なぜ捕らえたのかと言えば、癒しを行い、足の不自由な者を立たせ、その後その力が主イエスキリストの力によるものだということを明かした、その話をしたゆえでございます。主イエスキリストを明かしする、そのことによって彼らは捕らえられました。使徒言行録というものはルカの福音書とセットの書物です。そしてこのルカのよる福音書と使徒言行録、明らかに違うことは、主イエスキリストがおられなくなった後、いなくなった後、人々はどうしたのか、どうするのかということが語られているのが、この使徒言行録でございます。それは私たちと同じ状況のことを言っています。主イエスキリストが十字架にかかれ復活をし、40日の後天に昇られた。主イエスキリストの姿が見えなくなった、主がいなくなった、その主イエスがいないその時間をどのように過ごしていくのか、それがこの使徒言行録に記されていることです。それは私たちもまた同じです。イエス様、その方が私たちの救い主であるということを私は信じています。そして2000年の昔、主がこの世に来られ、私たちのために救いの御業を成し遂げられた、そのことを私たちは信じています。ですけれども、私たちは主イエスにお会いすることはできません。心の中で信仰の目で会うこと、それはできるでありましょう。でもこの肉眼で見ること、この手で触れること、その言葉を耳で聞くこと、それは私たちにはできぬことです。主がおられない、その時間をどのように過ごすのか、それが言ってみれば教会の技であります。教会は主がいないときにどのように歩んでいくのか、それが教会の技でもありましょう。さて、その主がおられないときに成したこの二人の、まあ、ペテロとヨハネでございますけれども、このペテロとヨハネがしたこと、そしてそこに集った人々がしたこと、それを今日言いました。二つの事柄は同じ事柄から出来上がっているというふうに思います。どのように同じ事柄なのか、そのことを少し考えてみたいと思います。全般の部分は二人が釈放された、それを報告している場面です。二人は帰ってきて報告をします。そしてその報告を聞いた人々は皆声を上げて言いました。ダビデの口を通して語られていたことが今実現しているのだと。ダビデの口を通して語られた言葉、それは詩篇の中に記されている言葉でありますけれども、二重の鍵括弧で記されているところです。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、使徒たちは団結をして主とそのメシアに逆らう。あまり褒められたいい事柄は語られてはいませんけれども、事実、現実のことです。人々がメシアを受け入れない、神の子を拒絶する、 それが語られていた。そしてそれが実際に起こった。そして彼らはこの実際に起こったことから勇気をもらいます。勇気をもらって主イエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてくださいというふうに祈り、そして大胆に彼らは語り始めたというのが31節の最後の場面でございます。教会は何をするのか。大胆に主の言葉を語る。それが教会の使命でありましょう。それは私たちも象徴しています。象徴していますけれども、どうやったら大胆に語ることができるのか。大胆に語るその原動力、その力というものは一体何なのか。大胆に語るための私たちの思考、ものの考え方、世界観というものは一体どういうものが整って始めた私たちは大胆に語るということができるのでありましょうか。この人々の祈り、この祈りは一体どういう祈りであったのか。私たちはこの祈りについてもう少し耳を傾けてみる必要があろうかと思います。彼らはかつて言ったことが今起こったというふうに言います。ダビデの予言、ダビデの言葉が今起こったというふうに言います。少し軽い言い方をすれば、予言が当たった、当たったから正しいんだ。確かにそういう見方もできます。予想が的中した、だからあの人の言ってることは正しい。私たちはそういう株価の変動にしろ、少し下品なことを言えば賭博にしろ、そういう予想が当たる人、予想屋さんの言葉は、予想が当たればその人はちゃんとしたものを知っている人だ、いい人だというふうに、あるいは信用を受ける人だというふうに思い始めてしまいます。ダビデの言葉もある意味ではそういう予想屋的な言葉、予想的なニュアンスがあります。人々が皆逆らい、メシアを迫害する、その予想通りの言葉が的中しているから、ダビデの言葉はいい言葉だ、ダビデは信頼における言葉、神様は信頼に値するというふうな、そういう言い方ももちろんできます。できますけれども、言っていることは単に予想が当たりました、だから素晴らしいと言っていることを彼らは言っているのでありましょうか。おそらくここで語られていることは、そういう事柄とは少し違うと思います。ダビデの言ったこと、かつてダビデが神様から聞いたこと、それが今ここで起こった、予想が当たったということとは違うことがここで行われている。それは一体どういうことか。ペテロとヨハネは足の不自由なものに対してそのものを起こすときにこう言いました。金銀は私にはないけれども、イエス・キリストの名によって命じる、立ち上がりなさい。そう言ってその男の右手を取って彼は立ち上がらせた。イエス・キリストの名によって。そして今日もそれと同じ表現が30節に出てきます。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。イエス・キリストの名によって。私たちもお祈りをします。主イエス・キリストの名によってお祈りをします。さて、このイエス・キリストの名によってということ、この表現は何を言ってるんでしょうか。ものの本人はこれはイエス・キリストの権威によってというふうな、そういう説明書きが出されています。そう、イエス・キリストの力によって、イエス・キリストの権威によってこれは行われる。イエス・キリストによって私たちはお祈りをする。イエス・キリストを通して、イエス・キリストの権威によって、イエス・キリストの名によって、確かに それはイエス・キリストを通すことによって、イエス・キリストにすがることによって事柄が起きるというふうなこと、知る奇跡が行われる、そういうふうに読めます。ですけれども、この使徒言行録の中で登場してくるこのペテロ、あるいはその主イエスの弟子たち、やがて登場してくるパウロ、彼らも皆イエス・キリストの名によってという言い方をします。言い方をしますけれども、それはイエス・キリストにすがって、イエス・キリストにお便りして、イエス・キリストの力をお借りして、そういう何かすがったり依存をしたり頼りにしたり、イエス・キリストの力を借りて、そういうことがイエス・キリストの名によってという中身なのでありましょうかというと、どうもこの聖書を読んでいる中で彼らがイエス・キリストにすがっている、確かにすがってはいます、すがってはいますけれども、それがこのイエス・キリストの名によってというニュアンスではないように思います。先ほどダビデの言葉が成就をしたという言い方をしました。予想は当たったというふうに読む人たちももちろんいます。ですけれども、予想が当たった、成就をした、それは一体何を言っているのかといえば、神の言葉はあの時も今も変わっていないということが、予想が当たるということの構造でしょう。予想が当たる、それは何か断絶をして飛び越えて奇跡的な仕方で何か的中させる、それも予想が当たるの一つですけれども、この聖書が予言がその通りになったという時に言っていることは、神の言葉はいつも変わらず変化することなく普遍的なものとして私たちに臨んでいる、それが神の言葉が今成就しているという時の構造です。神の言葉は変わっていない。イエス・キリストの名によって、これは何を言っているのか。ペテロたちのその思い、その言葉は、その言葉のうちにあるものはもっと明確です。イエス・キリストが今ここにいる、イエス・キリストが生きている、だから立ちなさい。イエス・キリストの名によって、それはそのもの、その方そのものが今ここにいる、だから立ち上がれる。それが彼らが病人に手を差し伸べた時に語った言葉です。私は先ほど、主イエスがいない間、この教会は、この時代、私たちはどのように過ごすのかというふうな言い方をしました。主イエスがいない間というふうに申しました。ですけれども、それは教会の信仰としては誤りです。私たちは主イエス・キリストがいない、そのように感じることは本来ならば1秒たりともないはずです。主イエス・キリストは今もいる、変わらずいる、ここにいる、それが教会の信仰です。イエス・キリストの名によって、それはどこか遠いところに行ってしまったイエス様を思い出しながら、その方の力をお借りしてということではありません。今傍らにいるイエス様があなたを立ち上がらせようとしている、だから立ちなさい。イエス・キリストは共にいる、神は共にいる、そしてそれは何も変わっていない。世界の始まりから終わりまで、私たちは世界では変わっていき、幸運なことがあれば不幸なこともある、楽しいことがあれば辛いこともある、だからこの世の中を生き抜くために、辛い時のために、不幸な時のために、嵐の時のために、蓄えをしておきましょう、保険を持っておきましょう、握りしめておきましょうというふうに考える、だから財産が大事だ、家や土地が大事だというふうに言います。ところが今日の32節以下に出てきた教会の者たちはそれらを全部売り払います。私有財産を持ってはいけないということではありません。共産主義の勧めでももちろんございません。ここで言われていることは、何も変わらないのだから心配をする必要がないでしょう、 何も変わらないのだから蓄えておく必要もないでしょう。その日暮らしという言い方は良くない言葉です。ですけれども、言ってみればその日暮らしができるよと言っているのがこの福音です。明日のことは明日患いなさい、今日一日、今日一日のことは今日一日精一杯やりなさい、主イエスキリストが言われた言葉です。明日は明日、それは明日はちゃんと恵みが来る。マナが天から降ってきました。明日のことを蓄えようとしてマナを集めた人たちはどうなりましたか。そのマナは腐っていきました。明日のことまで考えれば余計なこと、私たちの手には余ること、それがマナ。40年間荒野でイスラエルが覚えたことです。今日の必要なものは今日必ず与えられる。昨日も今日も明日も、世界の始まりから終わりまで、いつでも今日必要なことは今日与えられる。何も私たちの世界は変わらないのです。主イエスキリストは世界の始めから終わりまでいつも私たちと共におられる。聖霊は世界の始めから終わりまでいつも私たちと共におられる。世界の初めにこれで良いと言って作られたあの神の世界は、あの時から今日に至るまで、そして未来に至るまでいつも変わらない。教会は主イエスが去られてから週末までの間、何を語り伝えるのか、何を信じるのか。人たちは大胆に神の言葉を語り出した。何を大胆に私たちは語るのか。何も変わらない、それを語るのです。何も心配をしなくていい、何も変わらない。何と変わらないのか、繰り返しになりますが、神が天地を創造されたときに繰り返し繰り返し語られたあの言葉、あれが世界の本質です。何を神様は世界を作られたときに繰り返し語られたか。よしと言われた、これでいいと言われた。世界は神様の目から見ていい世界だ。それがこの世界です。それは世界の初めから今に至るまで、この先に進むまで変わることのない世界の秩序です。神がよしと言われた、それはこの先も変わりません。自然災害もあるでしょう。戦争もあるでしょう。血を流すこともこの先たくさんあるでしょう。世界が落ち着いている、そのようなことを言えることは何一つありません。ですけれども、落ち着かないこの世界の中にあって、私たち教会がすることは、落ち着かない世界と一緒になって不安になったり怯えたり、神様はどこに行ってしまったんですとか言って嘆いたり、あるいは神様は遠くに行った神様を呼び戻しましょうと言って何か変なお祈りをするようなこと、それが私たち教会の使命ではありません。教会は何も世界は変わっていない、恵みはいつでも十分である、そのことを信じて、闇が襲ってきても、不安が私たちの心を覆ってきても、世界が道に迷っても、落ち着いて大胆に平安を語っていく、それが教会の使命です。主イエスキリストが見えない、触れない、言葉が聞こえない、それでも主は私たちと変わらず共にいます。いつでも神様は私たちと共にいる、そのことを覚える、それが私たちに与えられている生産の生産式の恵みでもあります。共 共にいるだけではありません。私たちの体の中に入っている、それが神様の恵みです。私たちは神様と一緒にいる、その変わらざる恵みのうちに私たちが招かれていることを信じて、これからの歩みもまた進めていきたいと願いしたいでございます。祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、私たちは心配があり不安があり恐れがあります。それが私たちの心です。ですけれども、私たちには信仰も与えられています。何も恐れることはない、変わらぬ恵みが、変わらぬあなたが私たちと共にいてくださいます。世界が変わろうともあなたは変わりません。ならば私たちは何かにすがりつくことは必要ありません。何かを蓄えることも必要ではないのでしょう。ただあなたを見上げ、あなたを信じて、私たちがこれからの歩みをまた進めていくことができますように。ただいまから聖餐式の恵みに私たちを預かろうとしています。変わらぬあなたの恵みが今もあることを、この聖餐式によって味わうことができますように。尽きざるところの感謝と願いを主イエスキリストの皆を通して御前の捧げをいたします。アーメン。